弟兄姊妹大家平安。
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。
感謝上帝的恩典。
神の恵みに感謝します。
明天就是华人新年的除夕夜了。
明日になりますと家人でいう大晦日を迎えることになります。
也恭祝大家新年快乐。
皆さんに前もってですけれども明けましておめでとうございますと言いたいと思います。
那 我之前已经讲过了，就是这是一个家庭的节日。
皆さんとも前に分かち合ったことがあると思いますが、これは家族で一緒にお祝いする祭日であります。
所以可以的话我们花一些时间为了家人跟家人聚集。
ですので可能な限り私たちは家族の皆さんと一緒に団らんの時期を迎えてほしいと思っています。
这也是美好的事情。
でこれは素晴らしい美しいことであります。
那我们今天来看这个创世纪这一段的经文。
本日ですけれども創世記に目を留めたいと思います。
我总是希望在华人的节期呢多讲一点关于家庭方面的主题。
ですのでその家人がこのような祭日を迎えるにあたって家族に関連するメッセージを取り付いてみたいと思っていました。
我们有我们的家庭。
私たちには自分の家族があります。
那我们家庭的成员，我们说是家人。
また家族の一人一人のメンバーですけれども、それは家族の一員として取り扱います。
这个也是上帝的心意。
でこれは神様の御心そのものであります。
上帝把我们放在这个家庭里面。
私たちは神様によってこの家族の中に身を置くことになりました。
所以你会感到大家很自然的会接受这些人就是我的家人。
ですので自然と私たちは周りにいる一人一人をその自分の家族として迎えることができます。
有没有人不认自己的家人呢？
逆に言うとその家族を家族として認めない人はいるんでしょうか？
我要跟你断绝关系。
すなわちあなたはもう私の家族ではないと言えるんでしょうか？
能够断绝关系吗？
完全に断つことはできるんでしょうか？
好像也断不了。
なかなか断つことは難しいと思います。
然后在教会里面呢，我们也说这是上帝给我们的家人。
また同時に教会の中においてこれらは私たち その家族だとも言われています。
其实你注意到圣经常常讲弟兄啊。
よくその聖書の中では兄弟という言葉が出てきます。
那这个弟兄啊，其实是包括姐妹。
実はその兄弟といったときにそれはもちろん兄弟姉妹を指します。
你知道当圣经讲这个弟兄的时候，
聖書の中において兄弟とあるときに、
那个是把这个人看作是我的家人。
すなわちその人を自分の家族の一員として迎えるということであります。
其实这是罗马人的观念。
実はこれはローマの人たちの習慣でもありました。
我觉得犹太人本来他们就是同支派的人。
もちろんそのユダヤ人とその点においてはユダヤ人とも似通ったところがあると思います。
所以对他们来讲毫无问题的犹太人就是我的家人。
すなわちその例えばユダヤ人は私の家族だとして迎え入れることができたんです。
当福音传到外邦去的时候，
そしてその福音が異邦人に及んだ時に。
外邦人现在也成为我们的家人。
逆に言うとその異邦人も私たちの家族となりました。
所以当圣经讲到弟兄啊，
ですのでその聖書の中において兄弟といったときに、
这个不是一个简单的称呼。
でこれは簡単にその発している言葉ではありません。
而是把教会的弟兄姊妹看作是也是我的家人。
すなわち教会の中における兄弟姉妹をも自分の家族の一員として迎え入れることであります。
所以当我们认定这些人是我的家人的时候，
すなわち自分の目においてこれらの方々が自分の兄弟だ姉妹だと認めるときに、
那这个就会进到一个关系的思想。
その中においてはその人と人の関係がそこで生まれます。
一般来讲，当我们去工作的时候，
すなわち私たちが例えば仕事をするときに、
当我们去读书的时候，
私たちが学業に励むときに、
我相信很少人会把你的同事、会把你的同学看作是你的家人。
周りにいるその同僚あるいは一緒にその勉強しているクラスメートを自分の家族として認めることは少ないと思います。
我们是同学。
私たちは同僚であってクラスメートであります。
但可能我们不会亲到那个地步，把他当作是我们的家人。
しかしさらに親密な一歩を歩んでその人と家族との関係になることは少ないと思います。
表示说家人跟外人其实他是有区别的。
すなわち家族の一員とその外にいる人というのはそこには明確な境界線があります。
那为什么上帝要我们有家人的观念？
なぜ神様は私たちにその家族という関係を結ばせることになったんでしょう？
当然就是因为我们必须在家庭里面建立我们的关系。
なぜなら私たちは家庭の中において良い関係を結ばなければいけないからです。我们
不能对我们的家人不理不睬。
すなわち自分の家族の他の人たちに対して良くない行動を取ってはいけないわけです。
我2002年 就離開了台灣。
私は2002年に台湾を離れました。
坦白講，等於是說我2002年開始跟我的家人、跟我的父母就沒有太多的來往。
すなわち私はその2002年以降ですけれども、自分の台灣における家族、自分のその両親とはなかなか密な関係を過ごすことが少なくなってきました。
那怎麼辦？
ではどうすればよいのでしょうか？
じゃあ就電話聯絡嘛。
ですので今の時代で言うとよく電話でコミュニケーションを取ったりします。
所以想到的時候就打個電話給我的父親。
ですのでこう思いついた時にはすぐに自分の私の父に電話をかけます。
了解一下他現在生活的情況。
今の状況、生活の状況を聞きます。
你以為是我關心他嗎？
皆さんはもしかしたら私が自分の父を顧みていると思っているのかもしれません。
其實常常我得到的是父親的關心。
逆に私が電話をかける時によく父から私のことを顧みてくださるようなことがあります。
所以 这个就是家人的關係。
皆さんお気づきでしょうか？これこそが家族の中での関係だと思います。
付出关心的时候，你也得到关心。
すなわちあなたがその人のことに関心を持つときに、他の人もあなたのことに関心を持ちます。
所以我觉得在家庭方面，我们就是要蛮多的互相的来往。
ですのでその家族の中においてはお互いに密にコミュニケーションを取らないといけないと思います。
那同样的，当然在教会也是这样子。
もちろん教会でも同じだと思います。
我觉得现在其实手机很方便了。
今はもちろんスマホがとても発達していますので。
有时候想到的时候，问候一下最近都好吗？
よく皆さん他の人のことを思い起こしたときにその人のことを考えてあげたときにメッセージを送ってみてください。
你知道这个是我牧会的钥匙啊。
実はこれが私はその牧会をするにあたってのとても大切な鍵でもあります。
有时候我就是问你都好吗？
よくそのあなたは最近どうだいとよく聞きます。
这个好像水龙头打开啊。
これあたかもその水のその蛇口をひねるかのごとくです。
然后对方就会告诉我最近发生的事情。
そうすると他の人が私に対して最近起こったことを伝えてくれます。
所以有时候你一个关心对人来讲，其实是有很多的帮助的。
ですので、その人のことを気にかけてあげることがとても大切になってきます。
那如果教会是一个家，
では教会が家だとしたら、
我常常在想。家就是对内跟对外的问题。
その家といったときに、それは家の中の話と家の外に対することに分かれます。
所以这个属灵的家对内需要巩固。
ですね、その霊的の家といったときに、内部の中においては真理によって固くならなければいけません。
巩固，我觉得第一个就是我们对神话语的渴慕。
その固くなると、固く立て上げられるといったときに、それは神の御言葉に対する上乾きであります。
你多少渴慕神的话，你的信心就能够被坚定。
神の御言葉を上乾く受けば。乾くほど私たちの信仰というのが強められていきます。
如果你一天想我来这个教会我不喜欢这个我不喜欢那一个。
例えば私たちが教会に足を運んだ時にあれが嫌いだあれが好まないといった時に。
这个不是神的话。
そうな時それは神の御言葉だではないと思います。
这是我们的感觉。
それは私たち自身の感情であります。
然后你当你不喜欢别人的时候，坦白讲，别人也不喜欢你。
もし私たちが他の人のことを嫌うのであれば、おそらく相手も自分のことを嫌っているでしょう。
所以你知道，当你有这种不喜欢的感觉的时候，那个会变成一种感受，一种表现。
すなわち私たちがその他の人を嫌いだという感情を抱いたときに、それは相手もおそらく同じ感情を持っているはずです。
所以我们进教会第一个问题是我们常常要注意神话语说什么。
ですので私たちが教会に足を運ぶときに一番大切なのは神の御言葉は何て言っているかということであります。
不是人做什么。
人が何をやっているかではありません。
神的话要多于人所做的。
神の御言葉が人の行いを上回らなければいけません。
第二个，当然我们需要建立好的团契的生活。
そして二つ目ですけれども、大切なのはフェローシップ、良いフェローシップを築いていただければいけません。
我常常觉得团契是我们操练神话语的地方。
フェローシップですけれども、それは御言葉を活用するその訓練の場であります。
我有时候做这个婚姻的辅导。
私は時としてその結婚のカウンセリングを行う時があります。
你知道每次在做婚姻辅导的时候，我总是会想。到几个事情。
結婚のカウンセリングを行うたびにあることが思い起こすことがあります。
你知道做婚姻辅导就是夫妻吵架。
結婚のカウンセリングといったときに、それは多くの場合、その夫と妻が喧嘩している場合にあります。
你知道吵架的时候就是考验你记忆力的时候。
その喧嘩をするといったときに何を試しているかというと記憶力が試されています。
你知道那个描述的细节可以详细到你都不敢想象。
すなわちその相手が訴えてくるときに、それはよくそのことを覚えているなというところまで細かいところまで覚えているんです。
几点几分在什么时候他的眼神是这样子的。
何時何分何が起こったときにあの人の目というのはああいう目をしていた。
我想说你可以去算命了。
皆さん本当にすごいです。もう占いができるんじゃないかと思うときがあります。
当人在讲这个时候，我常常想到。 凡事包容。
ですので私がこのことを聞くたびに思い起こすのは、全てのことを全てのことを許すということであります。
凡事忍耐。
全てのことにおいて耐え忍ぶということであります。
愛是永不止息。
そして愛というのが耐えることはないんです。
如果我们回到神的话，你就不会有这些东西。
もし私たちが神の御言葉に立ち返るのであれば、このことが解決できると思うんです。
团契也是一样。
フェローシップも同じです。
啊，这个人，这个人欺骗我。
その人が私のことを騙したと。
这个人出卖我。
私のことを裏切ったと。
我想，那你愿意饶恕如同主饶恕我们吗？
そして私はこう思うわけです。あなたはその人を、その主があなたを愛し、許してくださったように、あなたもその人のことを許してあげますかと思うわけです。
所以我们进团契不是要求安慰。
ですので、そのフェローシップに入るというのは慰めを得るためにあるのではありません。
乃是用神的话去安慰别人。
すなわち神の御言葉を持って人を慰めるわけであります。
第三个，我觉得在在这个对内的巩固里面，就是如何有一个从圣经来的伦理的关系。
所以三つ目ですけれども、そのこれ大切なのはその聖書におけるその倫理観をきちんと取り入れるということであります。
我们其实不太常谈这个教会的伦理关系。
多くの場合、教会の中における倫理というものについて触れることは少ないと思います。
但是你会看到保罗的书信常常喜欢讲教会的伦理关系。
一方でそのパウロは聖書の中で教会の倫理についてよく取り上げています。
你跟牧师的关系是什么？
例えばあなたと先生の牧師先生の関係はどうでしょうか？
你知道我常常现在觉得牧师变成网红。
多くの場合において私が考えるのは、もしかしたらその牧師先生が あたかもこうインフルエンサーのようになっているかのように感じる時があります。
现在很多弟兄姊妹在注意这个人讲到多少人看。
多くの場合において兄弟姉妹はこの先生が話すとどれくらいの人が視聴するのか、これを気にかける場合が多いと思います。
我在想说教会的 YouTube 啊，有没有一万人看啊？
例えばその教会の YouTube にその1万人のフォロワーがいるかどうか。
我一直在想，如果有一万人看，是不是 YouTube 也会给教会一点钱呢？
もしその1万人超えるのであれば、YouTube も教会にお金を支払うようになるんでしょうか？
你知道牧师不是网红。
皆さんお伝えしたのは、先生はインフルエンサーではありません。
牧師是你的牧者。
先生はあなたの牧者であります。
所以我们是按着神的话语，然后给你一些属灵的建议。
ですので私たちはその神様からの御言葉を取り継いで皆さんにアドバイスをするわけです。
所以我们是以牧养的角度在跟你分析或者分享事情。
その牧会の立場、牧会の観点に立って皆さんの問題をその分析したりします。
那这个叫做伦理的关系。
これこそがその倫理観における関係であります。
如果弟兄姊妹跟牧师的伦理关系这个错乱，
もし兄弟姉妹と先生の間でのその倫理的なこう関係が間違った関係にあるのだとしたら、
那这个教会就会失去了原本应该有的秩序。
この教会というのがもともとあるべきはずであった秩序が失われます。
那第二个当然教会要考虑到怎么对外。
そしてまた二つ目ですけれども、教会がどのように外に対して立ち向かっていくかということであります。
对外当然第一个重要就是传福音嘛。
もちろん一番大切なのは伝道に励むということであります。
等一下。四月第一个主日，四月五号是复活节。
皆さんにお伝えしておきますけれども、4月の最初の礼拝、4月5日ですけれども、イースターの伝道集会があります。
復活節、我们的教会一定要做一件事情。
そのイースターといったときに私たちの教会は必ずあることに取り組みます。
什么事情？
何でしょうか？
要布道。
その伝道に励むということであります。
就是愿意把还没有认识主的人带到神的面前。
まだ神様のことを知らない人たちを神様の御前に連れて行きたいと思います。
所以我们要积极的传福音。
ですので私たちは福音伝道に励まなければいけません。
所以当我们积极传福音的时候，神就眷顾这个教会，眷顾人的需要。
福音伝道に励むときに神様はこの教会をそしてこの人々の必要を満たしてくださいます。
很现实的一个问题，说福音的果效不在乎你把人带来教会而已。
また現実的な問題として、その福音のその実を結ぶかどうかというのは、私たちが人々を教会に連れてくるか否かにかかっていない場合があります。
不是布道会，很多人来就代表这个布道会成功，不是的。
その伝道集会においてたくさんの新しいお友達が来たから、じゃあそれで成功なのかといったときに、そうとは限らないんです。
其实第二个重点其实也是跟这个今天的经文有关的。
二つ目にそのとても大切なポイントというのが本日の聖書箇所と関連してきます。
我们要成为人的祝福。
私たちが人の祝福とならなければいけません。
你把人带来教会，但平常你都不祝福他。
もし多くの人を自分のところに連れてきたけれども、鼻からその人を祝福する気がないのだとしたら、
那这个不完整。
それは完全ではありません。
我总是觉得希望你先成为人的祝福，再把人带到教会来。
多くの場合私はこう思うわけです。あなたがまず他の人の祝福となってその人を教会に連れてきてほしい。
那这样的顺序呢，我觉得就会比较好一点。
こういう順序が成り立っているのだとしたら。より良い実を結ぶと思います。
所以你先想你成为人的祝福，再把耶稣介绍给他。
ですので、まずあなたがその人の他の人の助けとなって、その上でイエス・キリストを紹介してあげてほしいと思います。
这个才能落实那个家人的关系。
でそれによってその家族という こう関係を導くことができるはずです。
这个才是真正圣经讲生养众多遍满地面的这个教导。
これこそがその聖書における産めよ増えよ地に満ちよというその教えであります。
所以第一个神的形象样式使我们可以与神相交，可以把神的爱分享出去。
まず最初に分かち合いたいポイントとして、神の形と見姿によって私たちは神様と交われ、また神の愛を分かち合えます。
26節说，神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。
26節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。
这一句话我相信很多人都知道。
もちろんこの聖書箇所を読んだことがある人多いと思います。
但可能我们还是觉得，那到底是什么形象？什么是神的形象？什么是神的样式呢？
しかし、何をもって神の形、神の似姿というのでしょう？
我觉得形象可能是比较容易解释的。
形といったときにこれは説明しやすいかもしれません。
这意思是说，神说照着我们的这个画像或是这个样式。这个形象来造人。
すなわち私たちのイメージ、そして私たちのこう彫像によって人を作ろうということであります。
所以我们是带着神的那个像那个画像来的。
すなわち私たちは神のそのイメージ、神のその形を持って作られているわけです。
一般的这个学者都是把这个样式拿来补充或是加强那个形象。
多くの場合において多くの学者はその形ということをまず前提として、それによってお話を続けていきます。
所以照着我们的样式造人，意思是说让人跟我们很相似。
すなわち私たちは神様とある意味形において似ているということであります。
所以那个在以弗所书的时候，保罗就讲到说是照着神的圣洁跟仁义。
すなわちパウロはエペソの手紙においてこうも言っています。私たちは神の義、そして神のその聖なる形によりどって作られている。
可見得这里讲的不是外表的像。
すなわちこれはその外見における形ではないということがわかります。
而是内心的像。
それはすなわちその内なる心において似ているということであります。
比如说神是有慈爱的神。
私たちはよく神は慈愛に満ちたお方であると言います。
所以人看到人受苦的时候，心中会有一种怜悯，会一种爱的这个想法出来。
ですので、他の人が苦しんでいる様子を見たときに、自然と人の心の中にはその人を憐れむ心が生まれます。
所以你是带着神的那个属性，他的那个慈爱、这个圣洁跟怜悯来对待旁边的人。
ですので、私たちは神のその属性、すなわち神の憐れみ、そしてその神の慈愛を持って私たち作られているということであります。
神创造用他的形象样式创造我们的目的，就是使我们能够去爱别人。
なので、私たちが神の形によって作られたということは、その神のその属性を他の人に分かち合うために作られているんです。
然后使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫。
そしてこうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと。
所以这里讲到一个很重要的字，就是管理。
ここにおいては支配という言葉が出てきます。
那这个管理的意思呢，其实是好像君王在治理国家一样。
この支配ですけれども、それはその王様が民を治めるという言葉において使われます。
所以圣经讲到使他们管理的时候呢，就意思是上帝给人有一个托付。
すなわち人間がその、全ての動物を支配するといったときに、それは神様から、その命令を授かっているわけであります。
人会用从神来的形象跟样式来 管理这世上一切的事。
つまり人というのが神の形と神の似姿によってこれらのものを支配するようになっているわけです。
意思是说，我们必须好像神爱我们一样的去爱这个世上一切的事情。
すなわち神が私たちを愛しているかのように私たちもこの世のものを愛するわけであります。
有时候你知道当你在做这个事情的时候，
もしこの命令に従うの時に、
坦白讲，有时候我们要面对我们的自私，面对我们的软弱。
私たちは自分の自己中心、そして自分の弱さと向き合わなければいけません。
有时候跟家人的来往也是一样的。
それは家族とのその往来においても同じです。
我个人常常觉得，其实人还是爱他的家的。
多くの場合において私は、それでも人間は自分の家族を愛することができると思います。
我觉得人很难做到说连你自己生的孩子或是你的父母你都不爱他，很难的。
なかなかその自分の子供自分の、両親をも愛さないということはなかなか難しいと私は思います。
现在的问题是说在相处的那个过程里面有时候会有一些问题。
しかし問題なのはそのお互いに交わる時においてその摩擦であったり、その不愉快なことがあったりする時です。
所以神的形象样式告诉我们说，你必须用神的爱来爱他们。
で、そうなった時に聖書に言うと、私たちは神の形、神の似姿によって作られているわけですから、その家族をも愛さなければいけないということです。
现在问题是做不到怎么办？
では問題は今ここにおいてはできないとなった時に、それが実行できないとなった時にどうすればいいんでしょうか？
当你做不到的时候，你怎么办？
できない時に私たちはどうすればいいんでしょうか？
再一次的回到这个神的形象样式。
そうなった時に神の形似姿にまた立ち返らなければいけません。
神的形象样式就是让我们可以与神相交，不是吗？
神の形、神の似姿によって私たちは神と交わることができるわけですから。
因为你是跟神相似的人。
私たちは神と似ている人であります。
你能够来到神的面前。
私たちは神の御前に出ることができます。
你发现到有一些事情你很想做但你做不到的时候，
すなわち私たちがやりたいけどやれない時において、
上帝啊，求你帮助我，
神よどうか私を助けてください。
因为我是从你被造的，
なぜなら私はあなたによって作られたからです。
我有从你来的形象跟样式，
私はあなたからいただいた形と似姿によって作られています。
主啊，你也愿意我用形象跟样式来对待我周围的人。
どうか主よ、私があなたからいただくその、あなたの形と似姿 に似た形で、この世を治めることができますように。
求你帮助我，
どうか主よ私を助けてください。
所以你知道人的问题就是因为你不喜欢亲近神。
ですので人間の一番の問題というのは神に近づこうとしないんです。
我们的问题就是我们其实常常离开神很远。
私たちはよく多くの場合において神から離れてしまうんです。
然后遇到问题的时候你又希望神帮助你，
そして問題に出くわした時に神に助けてもらいたいから。
可是我们从来没有跟神相交，
しかし私たちは神と交わることがなかったわけです。
所以 我们没有办法从神得到那个智慧跟力量来处理我们所面对的问题。
ですので神様からその知恵と力 をいただいて問題に直面してすることをしません。
所以你知道当神托付我们让我们管理的时候，
ですので神様がこの命令を私たちに与えてこの世を治めなさいと言った時、
其实我们就是神的管家。
すなわち神様の管理者、その管理をするものとして任命されているわけです。
而管家就是向他的主人负责的。
そして管理者というのが神様に対して責任を負っています。
当有什么事情你需要向神报告，然后从主人那里得到指示。
ですので私たちは神様と交わってその主人から指示を仰がなければいけません。
所以这个就是我们对待家人跟对待这个世界的一个很重要的神学观念。
ですのでこれこそが私たちは家族と向き合う、この世と向き合う上でとても大切な神学的な考えであります。
我们要学习用神的爱来爱人。
ですので私たちは神の愛を持って人を愛さなければいけません。
而不是用人的恨来恨人。
人間の恨みを持って他の人を恨んではいけないんです。
所以二十七节就是神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。
27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。
有很多学者就注意到这个问题。
多くの学者がこの一つの問題に直面しています。
在造動物的时候有没有说造男造女？
その動物を創造された時にそこではその動物を男とそのメスとオスに分けて彼らを創造されたとは書いているんでしょうか？
你有没有发现甚至只有 聖經只有在講造人的時候才有說造男跟造女。
その人を作られた時に初めて男と女という概念が出てきます。
所以如果 你到了新約，你翻到主耶穌拿這一個經文作為婚姻的基礎。
そして主耶穌キリストはこの聖書箇所を持ってその婚姻のその結婚生活における基礎としたことが新約聖書の中で明らかになっています。
如果你看這個馬可福音第十章，
皆さんそのマルコの福音書の十章を見て見て見てると、
这个法利赛人问耶稣说这个休妻可以不可以？
そのマルコの福音書の10章においてはパリサイ人たちがやってきてイエスに対して夫が妻を離縁することは良いのかどうかと聞いています。
你知道很多要離婚的都来问牧师。
ですのでその離婚を考えている人が牧師先生のところに来て、
你结婚的时候你不问牧师，然后你离婚你要问牧师。
その結婚をするとなった時に牧師先生のところに来ないけれども離婚をするとなった時にやっと先生のところに来ます。
我从来没有遇到一个人来说牧师我跟这个人结婚可以不可以？
私は一度たりとも、先生私はこの人と結婚してもいいんですかダメなんですかと聞かれたことがないんです。
所有的人都是牧师我这一天要结婚了。
全ての人が、先生私はこの日に結婚しますと言いに来ます。
我可以说什么？
じゃあその時になって私は何を言えるんでしょう。
太好
よかったよかったとあよかったねと言います。
你知道吗？离婚的时候都会来问牧师的。
しかし離婚するとなった時に必ず私のところに来ます。
我常常觉得你这个是要害牧师。
そうなった時にそれは先生を陥れようとしているんじゃないかと思います。
如果有不好的结局，牧师你害的。
もしその結末が悪いとなった時にそれは先生あなたのせいだよと。
え、じゃあファリサイ人也是这样。
実はパリサイ人も同じ思いであります。
来试探耶稣。
彼らはイエスを試そうとしていたわけです。
他说摩西。说人休妻，所以休妻可不可以？
その彼は言ったわけです。モーセは離縁状を書けば妻を離縁できると言っているので、離婚してもいいですかと。
你注意看，耶稣回答说，摩西的律法吩咐你们什么？
イエスはこのように答えているわけですね。モーセはあなた方に何と命じていますかと。
主耶稣没有说吩咐我们什么。
すなわち主耶稣キリストはモーセが私たちに何と命じたかとは言っていないんです。
吩咐你们什么？
あなた方に。何と命じてい
ますか。然后他们说，摩西许人写了休书，便可以休妻。
そして彼らは言ったわけです。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許したと。
然后耶稣说，摩西是因为你们心硬。
イエスはこう言ったわけです。モーセはあなた方の心が固くなだからと。
你知道心硬是什么意思？
心が固くなとは何でしょうか。
心硬就是背逆神。
すなわち神から離れる、ということであります。
你知道人当想人想到要离婚的时候，
その人が離婚を考えるとなった時に、
其实就是说我不想继续走神要我走的。
すなわち神が私に歩んでほしいという道から離れるということを指します。
因为太痛苦了。
なぜならその道があまりにも辛いからです。
回家看到那个人就头痛。
その家に帰って、自分のその配偶者に会った時にもう頭が痛いんだと。
回家看到那个人我就不高兴。
その家に帰ってあの人に会った時にもう心が不愉快になる。
所以最好从此不见。
ですのでもうこの花からその人とも会わないようにすればいいんじゃないかと。
然后主耶稣就说了这个创世纪这段话。
そしてイエスはこの創世記の言葉を応用したわけであります。
他说从起初创造的时候神造人是造男造女。
それゆえ男はしかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。
所以这一句话就讲了圣经的立场。
ですのでこの箇所というのが聖書の立場を明確に表しています。
结婚一定是一男一女。
その結婚というのが、その一人の男と一人の女が結び合わされるわけであります。
所以没有其他的。
他にはありません。
然后第七节说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。
七節にもこうあります。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ。
所以这句话就很清楚讲到结婚之后。就二人成为一体。
すなわち結婚というのがその男と女が一体となるわけであります。
所以意思是说，你对待你的配偶好像要对待自己一样。
すなわちその配偶者に対する態度というのが、それはあたかも自分に対する態度そのものであります。
然后我们就互相彼此这样子的对待。
そしてお互いにそのような態度を持って接します。
所以这个。耶稣就继续讲到说，神配合的人不可分开。
こういうわけで、イエスは続けます。神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
如果是神配合的，怎么可以分开？
すなわち神が結び合わせたのに人が引き離すとはいかがなものでしょう？
其实 不是现在讨论离婚呢、啊。
すなわち今その離婚のことを考えるわけではありませんが。
古代本来也有很多的讨论。
実はその古代に古の時からこのことについてはずっと議論がされてきました。
犹太有两个伟大的拉比。
実はそのユダヤ人においてとても、その重要な、まあ、ラビがいます。
有这两个拉比对离婚呢有不同的看法。
この二人のラビですけれども離婚に対して異なる考え方を持っていました。
ヒレル说如果你不喜悦就可以离婚。
一つの派そのヒレル派ですけれども彼はこういうふうに言ったわけです。もしそのどんな理由でもってもその離婚することができると。
其实这个拉比是用圣经的话，你不要以为这个不是哦。
ですのでそのこのラビもその聖書の言葉を持って自分の立場を主張しているわけです。
因为《生命记》二十四章就提到说，如果这个人有什么不合理的事情，你不喜悦他就可以离婚。
その《申命記》の二十四章においては、実際にその人が、もしあなたがその、妻を喜ばないのであれば離縁することができると書いているからです。
所以ヒレルは说，只要你不喜悦他就可以离婚。
ですのでヒレルはこう言ったわけです。もしあなたがその人のことを喜ばないのであれば離縁することができると。
然后有另外一个拉比シャマイ。
でもう一人のラビですけれども、そのシャマイはこのように言っています。
シャマイ说，只有犯淫乱才可以离婚。
シャマイはこう言ってわけ。会員の罪を犯した場合においてのみ離縁することができる。
请问以色列人喜欢哪一个拉比？
ではイスラエル人はどちらのラビの方をの教えに従ったのでしょう？
啊，当时哪一个拉比说的比较受欢迎？
どちらのラビが言ったことがより歓迎されたのでしょう？
ヒレル说的大家比较喜欢呢、
啊。そのヒレルが言うことがやっぱり皆さんお好きですかね？
其实中国古代也是一样、啊。
実は中国の古代においても同じようなことがあります。
中国古代男人是非常容易休妻的。
中国の古代においてその中国人の男性というのが簡単な理由でその妻を離縁します。
现在回来《生命记》二十四章这一段话。
そして今となってその《申命記》の二十四章の言葉を見ると。
你见他有什么不合理的事？
その人が、その良くないことをしたのであれば実際にそれがどのようなことなのかについては詳細には描かれていません。
所以圣经从来没有轻易的说可以离婚的。
ですのでその聖書においては、その簡単に離婚しては良いとは一言も書いていないわけです。
现在一样的问题还是存在。
実は今となっても同じような問題はあると思います。
那如果两个相处真的有问题怎么办？
その二人がその交わる中で問題があったときにどうすればいいのかと。私は最終的にはやはり神の御言葉に立ち返らなければいけないと思います。神の御言葉が何と言っているかそれに従うべきです。
神其实给我们一个很重要的特权。
神様は私たちに一つ特別な特権を与えられています。
我们是借着神的形象跟样式造的。
私たちは神の形と似姿によって作られている。
所以我们可以来到神的面前。
だからこそ私たちは神の御前に出ることができるんです。
我不能够跟你讲说你怎么做就不会离婚。
そうなので私はあなたに対してこうすれば離婚しなくて良いとは言うことはできません。
但我们都可以来到神的面前。
しかし私たちは共通して全てのものが神の前に出ることができます。
求主给我们智慧，求主给我们力量。
どうか神様が知恵そして力を与えてくださいますように。
让我们知道怎么样面对我们生命中的这些难处。
どうすればこの命の中におけるとても直面しづらい問題に対処することができるかを教えてください。
所配合的人不可分开。
神が結び合わせたものを人が引き離してはいけません。
这句话我觉得其实就是跟这个华人的新年是一样的。
実はこの言葉ですけれども、その家人が今迎えようとしている新年と似たよ共通点があると思います。
华人新年的习惯一定要团聚。
よくその家人でその新年を迎えるとなったときに家族の団らんの姿を思い浮かべると思います。
我讲这句话，你应该心里犯难。
この言葉を言ったときに皆さんとても心の中で難しい立場に置かれるのかもしれません。
没有回中国去。
すなわち私はその中国に帰っていないわけですから。
但你想想看这些习俗。
しかし皆さんこの習慣のことを思い返してみてください。
团聚的意思就是不可分开，不是吗？
その団らんというのがその引き離されてはいけないということですよね。
想尽办法要团聚。
どんな方法を使ってでもその場に団らんしたいわけです。
那新年除了团聚还做什么？
その新しい年において、その一緒に団らんする以外に何をするんでしょうか？
做什么？
何をするんでしょうか？
不知道。
わからないですか？
太久没过年。
その旧正月を過ごしていないんでしょうか？
给红包嘛。
もちろんそのお年玉を与えるわけですね。
太久没有拿红包了。
お年玉をあまりにも長い間もらっていないのかもしれません。
红包的意思是给予嘛。
その お年玉 その意味含まれている意味としては与えるということです。
多给予。
そのより多くのものを与えるということです。
然后过年还有什么？
他には何でしょうか？
说吉祥话。
その吉のある良い言葉を伝えるわけですね。
然后不可骂人。
そして他の人を罵ってはいけないわけです。
所以明天开始十五天你不可以骂牧师。
ですのでその明日からですけれどもその15日間の間先生を罵ってはいけません。
看到牧师就说好话。
ですので先生に会うたびに必ず良い言葉をお伝えしてください。
学说吉祥话。
ですのでその良い言葉を申し上げられるようになりましょう。
然后也要守岁。
また年越しですけれども。
所以正常的话明天晚上应该是守。守夜到十二点、最少到十二点是吗？
ですので明日の夜ですけれども、まあ、通常 その習慣としては、まあ、12時まで年が越すまでをその見守るわけですね。
这个意思是为家人祈福啊，可以长命百岁。
でこれは何を意味しているかというと、その家族が長生きするようにという、ということが含まれています。
所以重点不是十二点不睡觉。
ですのでその12時まで寝ないぞということではありません。
重点是彼此祝福。
これはすなわちお互いに祝福し合おうという意味が含まれています。
我家的习惯我们是没有一起过年。
ですので、まあ、私の家ですけれどももう一緒にこう団らんする時は少ないんですけれども、
但这个除夕夜呢尽量的都是会一起祷告。
しかし大晦日の夜においては一緒になってお祈りする習慣があります。
就现在视讯电话很方便嘛。
今簡単にそのビデオコールもできるわけですから
简单的分享分享。
簡単に最近のことを分かち合って
一起做个祝福的祷告。
そして一緒に祝福のお祈りをするわけです。
我觉得也可以啦。
このように過ごすのも良いのではないでしょうか。
第二个神的赐福使我们可以以神的爱治理这地。
そして二つ目ですけれども、神の祝福により私たちは神の愛を持って地を治められる。
二十八节说神就赐福给他们。
二十八節、神は彼らを祝福された。
神就赐福给他们什么意思？
神は彼らを祝福された。これはどういうことでしょうか？
神就赐福给他们的意思是说我给你工作。
すなわち何を意味しているかというと、神様は彼らに仕事を与えたという意味です。
因为神吩咐人管理这地嘛。
どういう仕事かというと、人がこの地を支配するということであります。
所以你明白吗？当神给你工作、给你服侍的时候，这是神的赐福。
すなわち皆さんお気づきですか、皆さんに奉仕が与えられた、仕事が与えられたとなったときに、それは神の祝福であります。
所以神赐给我们的服侍、神也必赐给我们力量与我们同在、可以去完成这个服
侍。そして奉仕が与えられたとなったときに、必ず神様からその知恵と力を持ってよくこの奉仕を捧げることができるようになっています。
所以当我们有能力可以完成神所托付给我们的这个叫做神赐福。
ですので私たちがその神様からその使命をいただいて、その使命を果たす力をいただく、それこそが祝福です。
所以神吩咐的时候、
ですので神が命じられるときに、
人就顺服、
人が従います。
人顺服、神就赐福。
そして人が従うときに神が祝福されます。
这个就是神的应许。
これこそが神の約束です。
又对他们说、
そして続けて、神は彼らに仰せられた。
你知道这句话你看得太一般了、
皆さんこの言葉を あまり心に留めないときがあると思います。
觉得 很正常嘛。
これ普通にこう聖書に書かれている通りじゃないかと。
好，那我要问大家。
では皆さんにお尋ねします。
神经常向你说话吗？
神様はよくあなたに話しかけますか？
正常吗？
これはよくたくさん話しかけるんでしょうか？
还是你常常不知道神说什么？
それとも神様が私何を言ってるかよくわからないんでしょうか？
所以你知道神赐福给他们。
神様が彼らを祝福されました。
又跟他们很亲密的说话。
そして彼らと親密な関係を築いています。
所以这句话的意思不是只是我命令你去做什么。
ですのでこの言葉ですけれども、とりあえず仕事をしてきなさいという意味ではありません。
这句话在形容神跟人有非常亲密的关系。
ここにおいては神と人のその親密なる関係が描かれているんです。
所以要生养众多。
ですので産めよ増えよと。
你知道当我在看这句话的时候、
この言葉を見たときに、
你知道很多人在讲这个。华人新年很像逾越节。
よく多くの場合、その家人が過ごすその旧正月ですけれども、過ぎ越しの祭りと似ていると言われています。
但是这一段话我倒是觉得比较像五旬节。
実はこの言葉を見たときに、逆に私はこれ五旬節、そのペンテコステと似ているんじゃないかと思いました。
因为五旬节是收割节。
その五旬節ですけれども、それは収穫の時期であります。
是收获节。
その収穫借り入れるんです。
其实是对神赐下收成，向神感恩的节日。
すなわち神様が私たちに与えてくださったものに対して私たちは感謝の気持ちを持って捧げる時期でもあります。
所以要生养众多的意思是神赐福给我们，我们可以增长。
ですのでこの埋めを増えようといったときにそれは神の祝福であって私たちが増えることのできる祝福です。
增長其实也还是从神得到能力能够去传福音。
その増えるといったときにそれは神から力を得てそして福音伝道に励んでいくということです。
教会的工作从来都是依靠神才完成的。
ですので教会の働きというのが常に神により頼むものであります。
不是依靠一个强者然后带领教会，教会就好了。
その一人のその強いものを仕立てて、そして教会を導いてくださるということではないんです。
神又说要遍满地面。
そしてさらに続けて地に満ちようとあります。
所以，你这个也是在这个《使徒行传》五旬节发生的事情。
ですので、ここもその使徒の働きにおける五旬節において描かれているイメージであります。
要往普天下去传福音。
私たちはその全世界に対して福音を述べ伝えていきます。
所以你发现神的托付从旧约到新约其实没有改变。
ですので、神様の私たちに与えている使命というのが旧約聖書から新約まで変わることはありません。
我们是不是有这样的一个心思意念说我们要往普天下去传福音？
ですので、私たちは全世界に福音を述べ伝えていくという心と思いが与えられていると思います。
今年八月份的夏令会。
ですので、今年のその八月の夏の修養会ですが、
我们就要讲宣教的教会。
私たちはその宣教をする教会ということをテーマにします。
牧师很难得这么早就在宣传夏令会。
もう本当にこの、まだ半年ありますけれども、このような早い時期にもうテーマを伝えするなんてなかなか珍しいと思います。
我觉得参加夏令会一年比一年少。
その夏の修養会ですけれども参加する機会が、その年々少なくなってきています。
你知道以前我们订酒店300人。
昔ですけれどもそのホテルを予約しようとなったときに300人ぐらいの人数を予約します。
今年同工说250就好了。
で、今年の、ですけれども同労者が250人でいいんじゃないかと言ってきました。
早一点报名。
なのでより早く、申し込みをお願いします。
到时候不保证一定有位置。
ですので申し込まないともしかしたら、時期になったときに申し込めないかもしれません。
然后这个神说要治理这地。
そして、地を従えようとあります。
那治理这地这个意思 是耕种的意思。
この地を従えようですけれどもこれは開墾をですね、
种地 种一些植物。
これ食物を植えたりするわけであります。
所以这是为什么我觉得这里讲的很像五旬节。
ですのでここはやはりその五旬節と似ているかなと思いました。
然后要管理海的鱼空中的鸟和地上各样行动的活物。
ですので海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
你神赐福给你。
神様があなたを祝福します。
那你能够成为这个世界的祝福吗？
でそうなった時にあなたはこの世の中の祝福となることはできるでしょうか？
还是我们成为这个世界的灾难？
それとも私たちはこの世の中の災難を呪いとなるんでしょうか？
你知道当神赐福的时候，神是要你走神的道路。
神様があなたを恵ま祝福される時にそれはすなわち神の道を歩んでほしいと思っているんです。
你知道华人新年前一定做一个事情。
その家人が旧正月を迎える時に必ず行うことがあります。
做什么事情？
何をやるんでしょうか？
大掃除。
大掃除であります。
所以你们都很懒惰。
なので皆さんなかなか怠けていると思います。
没有天天扫除，是一年扫一次。
すなわち毎日お掃除するのではなくて一年に一回大掃除をします。
你知道为什么这个华人就是大扫除是一次？
なぜ大掃除が1年に1回だか皆さんご存知ですか？
你知道为什么？
なぜでしょうか？
因为我们不是我们相信，是华人相信。
その家人が信じていることはどうして？
你知道每一个家具都有一个神住在里面。
すなわちその一つ一つの家具にそこに神が宿っているとこう思われているわけです。
所以平常只是简单擦擦就好了。
ですのでその日々の生活においては軽くこう拭くだけで良いと。
你乱搬的话打扰这个神。
逆にその勝手にこう動かしたりするとそこに宿っている神を起こしてしまうと。
然后他就不高兴我们。
そして私たちにこう私たちのことを気に入らないと思うわけです。
中国人跟神的关系很紧张的。
ですのでその中国人のとその神々との関係ですけれども、とても緊張した関係であります。
很怕得罪神的。
すなわちその家人というのが神々を犯すことを恐れています。
但是12月24号。 这个神都回天上去了。
しかしその12月24日になるとその神々がその空の方へと。
你知道几号回来啊？知道吗？
そしていつになったら帰ってくるんでしょうか？
知道吗？不知道。一月四号回来。
その1月4日に戻ってきます。
所以这是我真的听过一个道教的人说的。
これは実は私がその道教の人から聞いたことであります。
所以12月24日到1月4日祷告没有用。
ですのでその12月24日から1月4日にかけてお祈りしても意味がないと。
因为神不在。
なぜなら神々がいないからだ。
他们都放假回天上去了。
すなわちその休暇を得て天の方に帰っていったと思います。
所以因为他们不在，你才可以去搬那个家具，哇，快做一个大扫除。
ですのでその時期において不在の時期においてやっとその家具を動かしたり家具をその大掃除することができるようになるわけです。
但我个人觉得。
しかし私は個人的にこう思います。
这个大扫除除旧布新还是重要的。
この大掃除におけるすなわちその古いものを捨ててそして新しいものを広めていくことこれは大切だと思います。
神赐福你。
神が私たちを恵んでくださいます。
我们就不可以犯罪。
それによって私たちは罪を犯さないようになります。
犯罪就要悔改。
そして罪を犯すのであれば悔い改めなければいけません。
否则神不会继续赐福你。
なぜなら神様が罪を犯し続けるのであれば神様はあなたを恵み続けることが難しくなるからです。
基督徒要每天打扫你的内心。
ですのでクリスチャンは毎日この内なる心を掃除しなければいけません。
神的道洗净我们。
そして神の御言葉を持って清めなければいけません。
然后二十九。有节说，神说：“看啊，我将遍地上一切结种子的菜树和一切树上所结有核的果子，全赐给你做食物。”
29节，神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。
所以，你的食物哪里来的？
じゃあ皆さん の, その食物ですけれどもどこから来るのでしょう。
聖 書, 何来的
聖書によるとどこから来るのでしょう。
神,
神が私たちに与えてくださったんです。
千万不要讲我努力赚来的。
ですので皆さん私が頑張って努力をして手に入れたとは言ってはいけません。
你努力不一定可以赚。
その努力をしたからといって稼げるとは限りません。
神赐给你。
神があなたに与えます。
所以神赐你的意思是神要我们依靠神。
すなわち神が私たちに与えるのだとしたら私たちは神その神により頼まなければいけません。
不管你有钱你没钱。
私たちが金があるなしに限らず。
每一天我们睁开眼睛就学习依靠神。
毎日目を開けた時から神様により頼んでいきましょう。
这本来就神定在我们生命中应该做的事情。
それが神様が私たちのその人生を設計するにあたっての計画そのものであります。
所以我为什么我们必须跟神来往跟神有建立美好的关系。
ですのでなぜ私たちが神様と良い関係を築かなければいけないのか。
因为这就是我们本来应该学习的依靠。
なぜならそれこそが私たちが学ぶべきより頼みということであるわけです。然
后最后一节三十一节说，神看着一切所造的都甚好，有晚上有早晨，是第六日。
で最後三十一節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった。第六日。
神造人。
神が人を作る。
神说甚好。
見よ、それは非常に良かった。
意思是神看了他所创造的人，神觉得甚好。
すなわち神様が人を作った時に、その時に非常に良かったと表現しています。
我当然觉得神看我们为甚好。
ですので神様が私たちのことを非常に良いと言っているわけですから。
那你看弟兄姊妹是什么？
じゃあ私たちは兄弟姉妹を見るときにどう思うんでしょうか？
甚讨厌。
本当に非常に嫌いたいなと思うんでしょうか？
甚丑。
こう非常に醜いと思うんでしょうか？
甚不喜欢。
非常に嫌うと思うんでしょうか？
你明白吗？因为你没有从神的角度看。
皆さんお気づきですか？私たちは神の角度を持って見ていないんです。
但很奇妙，人跟人就是互动的。
しかしその人と人の間でこう、その交わるときに。
你不喜欢我，我也不会喜欢。
すなわち私があなたを嫌いなのだとしたら、あなたも私のことを嫌うでしょう。
你对我有意见，我对你也有意见。
あなたが私に対して意見を申すのだとしたら、私もあなたに対して意見を申したいと思う。
所以怎么办？
ではどうすればいいんでしょう？
所以你要回到神的角度。
やはり神様のその観点に立つべきです。
用神的眼光来看教会的事情。
神の目を持って教会の出来事を見ていかなければいけません。
用神的眼光来看弟兄姊妹。
神の目を持って兄弟姉妹を見なければいけません。
这个就是神所赐给我们的家。
これこそが神様が私たちに与えてくださった家族です。
因为是新年，我再多讲一个。
そして新年なのでもう一つ追加しますが。
你知道新年是一月一号吗？
その新年ですけれども、まあ1月1日ですね。
你去看看黄历，中国的那个历，那个宗教的历。
そしてあ中国におけるその宗教のカレンダーを見てみてください。
好日子不好日子、
それは良い日なのでしょうか。
不知道。
わからないですかね。
告訴你这个大凶。
実はその日ですけれども大凶の日であります。
你知道为什么？
なぜでしょうか。
因为华人不喜欢单数嘛。
その家人というのが、その、奇数を嫌います。
所以1月1号是两个单数嘛。
その一でその1月1日というのが両方ともこう奇数なわけですね。
所以是大凶之日。
ですのでその大凶の日だと言われています。
所以大凶之日就要很多的祭拜。
でその大凶の日になった時どうするかというと、多くの、その、ま祀立てるわけです。
这个叫趋吉避凶。
でこれこそがその凶を追い出して、そうすると吉に導かれるという意味です。
所以人希望啊，躲避一些不好的，迎来好的。
ですので人間というのがその凶をその不吉なものを追い出して、そして良いものを迎えたいと思っているんです。
这个就是最标准的中国过新年的观念。
実はそれこそが、その中国のその新年を迎えるにあたって最も、まあ、本質的な概念であります。
上帝说什么？
その時に神様は何て言ってるんでしょうか？
上帝说甚好。
しかし神様はこう言いました。非常に良いと。
神看他所创造的甚好。
ですのでこの新しくお作りになったこの世の中を見て神は非常に良かったと言っています。
下次你看到牧师。
ですので次回先生に会うときには。
你要说什么？
なんて言えばいいんでしょうか。
甚好。
非常に良いと言ってください。
啊，不要讨厌牧师。
啊，先生のことを嫌ってはいけません。
所以神的创造不仅是神的大能。
ですので、その神のその創造ですけれども、それは神の大能であります。
其实是神的智慧跟爱。
またそれと同時に神の、神の、知恵と愛でもあります。
啊，牧师看你们也甚好。
ですので、先生も皆さんを見たときに非常に良いと思います。
牧师用学习用神的爱来爱你们。
ですので、先生も、神の愛を学んで皆さんを愛したいと思います。
我们都学习用神的爱来爱。爱弟兄姊妹。
ですので一緒に私たちも神の愛を持って互いに愛し合いましょう。
因为这是我们的家。
これこそが私たちの家であります。
我们低头祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父、我们献上感谢。
天にいるお父様、感謝を申し上げます。
因为你看我们甚好。
なぜならあなたが私たちのことを非常に良いと思われているからです。
你愿意把治理这地的这个工作交托给我们。
この地を治めるというその、使命を私たちに与えてくださいました。
这是你的赐福。
これはあなたの祝福であります。
也是你的恩。
またあなたの恵みであります。
主は帮助我们与你建立美好的关系。
どうか私たちがあなたと良い関係を築けるように助けてください。
用神的话，用神的大能来祝福其他的人。
どうかあなたの御言葉、そして才能を持って他の人たちの祝福となることができますよ。
很快要进到华人的新年。
旧正月、その大晦日を迎えようとしています。
求你赐福我们这里每一个人。
どうかこの場における一人一人をあなたが恵んでください。
使我们有力量爱我们的家人。
どうか私たちが互いに愛し合う力を得ることができますよ。
爱我们的弟兄姊妹。
どうか互いに兄弟姉妹を愛し合える力を与えてください。
愿你的爱临到我们的教会。
どうかあなたの愛が私たちの教会に望まれますように。
使这个教会成为属灵的家。
どうかこの教会が霊的な家として育つことができますように。
你就赐福给我们。
そして私たちを恵んでください。
使我们生养众多。
どうか私たちが産んでまた増えて地を満たすことができますように。
遍满地面。
どうか地を満たすことができますように。
谢谢主。
主よ感謝いたします。
祷告奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。